ちは、レディオソフィーです。今日もですね、中富良野地方は本当にお天気はとってもいいですね。まあ肌寒いなっていう感じはあるんですけどね、太陽が、出てる間は本当に暖かいなっていう感じがしますね。昨日とかですね、ご近所のお世話になってる方がちょっと広報かなんかをね持ってきてくれて、ちょっと立ち話をしたんですけども、いや、農家さんなんですが、いや寒いって言って、ね、今年は本当に作物的にもちょっと大変みたいなことをねおっしゃってましたね。寒い、こんなに異常な気候っていうのもないよねなんていうふうにお話をされてましたね。で、私は、そうですよね、気象変動ね仕組まれてますよねってポロって言っちゃったら、なんかちょっとスルーっていう感じでスルーされてましたけどそういう話、波動なのかどうか分かんないですけどね、なんのこっちゃっていう話ですね。気象変動を人為的に起こすっていうことが できますからね。人工地震もそうですけどもできますよね。昔の新聞に普通に載ってたじゃないですか。ちょっとやりすぎちゃいましたみたいなことをね載ってた記事を見たことありますよね、昔の新聞で。それはね、あとは私は本当にリアルに知ってるのは、中国でオリンピックがあった時に、これ普通に報道されてましたけども、オリンピックの時に中国に雨を降らせないために、そのオリンピック会場にね降らせないために、北京だったよね、なんか撒いてますみたいな、雲を散らして雨が降らないようにしてますって普通に報道してました。で、その散らされた雲は、もちろん日本にも来てて、当時日本は結構雨多かったはずなんですよ。で、中国ってすごいな、自分のことしか考えてないなって思った記憶があるっていう感じですよね。それはもう中国だけの話じゃなくて、普通にやってることなんじゃないでしょうかね。で、昨日はこの間本当にね、その天気の話でひどかったよねって言って、雨と雹と竜巻って言われて、いつですかっていう風になったんですけど、どうも出かけてた時、こうね、いつですかって聞いてみて、その日をこう照らし合わせてみると、自分たちがちょっと買い出しに出かけていたタイミングだったみたいで、なんか竜巻、目に見えるぐらいの竜巻が来て、私のうちの敷地の、何メートルだろうね、1キロぐらい先、1キロ500メートルぐらい先のところにあるハウスもベローンと外れちゃったとか、古い車庫、大きい、ね、D 型っていうのがあるんですけど、そういうのの壁がポンって取れたとか、竜巻でもう全部真っ黒になったんだって、視界が。で、その後に雹が降ったって言って、その玉ねぎをね作ってる農家さんだったんで、玉ねぎの葉っぱにいっぱい穴が開いちゃったりとかして、もうかわいそうだよ作物なんて話を昨日、お二人でね話をしてて、そんなことあったんだって知らないなみたいな。帰ってきて特にうちも穴も開いてなかったから気づかなかったんですよね。で、こういうこともあるんだなと思いながらもびっくりですね。私埼玉かどっかで大きい雹が降ったっていう記事はどっかで見たんですけど、まさか自分のところでも降ってたとは思わずですね、思わず昨日って大声を出してね驚いてしまったっていう話をね、してましたね。そのね、気象変動を人為的にやっているっていうね、やってるでしょうね。だってちゃんと計画に載ってるもの、このコロナ騒ぎにしてもそうですけれども、全部計画通りですから、もう次は、気象変動を起こして食料を減らすよっていうね、要するに彼らはやりたいことがあるんですよね、人為的に。それがいいか悪いかは分かんないですけど、そういう今地球の流れ、でこの間ね、昨日かな、暮らしの壺、また新しい記事上げといたんですけども、極小食のすすめっていう題でですね上げておきました。で、そのね、煽るわけですよ、食べ物やばいですよとかね、日本各地でなんか煽ってるのか何なのかちょっと分かんないですけども、田んぼの水がねどんどん引き抜かれてるよっていう、でそういうのも煽りというよりかはサインとして取るべきなんじゃないかなって私は思うんですね。もしかしたら 来るかもよってね、そういう時が、まあ、食料は何みたいな時が来るかもよっていうふうにびっくりしましたね。変なことがした、っていうのをサインとして受け取って、じゃあ自分たち恐れ不安恐怖から抜け出すためにはどうしたらいいんだろうかなっていうのをしっかり考えておいた方がいいんです。今本当にこの数年テーマになってるのは恐れ不安恐怖、人間の心の中にあるそういった恐れ不安恐怖を乗り越えて愛調和でいきましょうっていうところ、ね、あれを打ったっていうのもさ、そういうことじゃないですか。恐れ不安を煽られたでしょ。でそれでなんかもう怖いから誰かどうにかしてほしい、何かどうにかしてほしいと言って自分を見ずに外に解決方法を求めるっていう方向にほとんどの人が行ってしまった。で結果どうなりましたか。恐れ不安を手に入れたみたいな感じになっちゃったじゃないですか。まあそれ気づいてない人もいっぱいいるけどね。で今度はもうどんどん来るね、こっちの方の恐れ不安はどうなの、食料はどうなのっていう風にこう試されてるわけですよそしたら食べることが生きることっていうのを外さないといけないですよね。食べなければ死ぬっていうのは間違いですっていうぐらいに持ってきたいんです、精神をね。食べ物がないことを恐れない自分の心づくりっていうのは今度ね人間にこう課されてるんじゃないかなと思うわけです。いろんな人がいるからね、そんなわけないよっていう人ももちろんいると思うけれども、ね、魂の修行ここで完結させたいよ、生きてる間にやっちゃいたいよっていう人はぜひやってほしいなと思うんです。もうまだまだ美味しいもの食べたいぜイエーイっていう人はどんどんまずは食べた方がいいですよ。でそれをもうやっちゃったよっていう人の話です。そういう人たちは、まあ、極小食だったり、食べないことで生きるっていう方向にちょっとねシフトチェンジを少しした方がいいかなとは思いますね。もちろん美味しい食べ物はそう、ね、無農薬だ、有機栽培だってね、そういうものをいただくことっていうのはとっても大事なことではあるけれども、昔ね私もその霊気を始めた頃に自己浄化をしようと思った時にやっぱり何をすれば浄化されるのかなって思った時に、まあ、もう見えるものしか分かんないやって当時はね思ったので、まあ、食べ物とか掃除とか物とかね、持ってるもの断捨離とかそういったものを掃除、そういったものをねまずは取り組んだんですよね。その時に食事に関してまず食を知るっていうところから始めて、食を知る、スーパーで買ったお肉はどこから来ているの、動物なの、じゃあ動物はどういうふうに育てられているの、どういうふうに屠殺されているのとか、流通ですね、そういったものもしっかり知る、このお野菜、どんなふうに育てられてどういう流通経路で来ているのとかね、そういったものを徹底的に調べて、で自分にとって良さそうなもの、体に良さそうなものを食べるようにしてたんですよね。で、まあそうなってくるとなんかこう生き物を殺すっていう、自分で殺さないからいいけど、その自分で殺せるなら食べてもいいんじゃないかなと思ったの、動物をね、って思ったらなんかちょっと手が出せなくなったっていうのもあって、まあ、動物関係やめてた。で魚も捌くの嫌いなんですよ私、だって目がついてるじゃんみたいなでそれを嫌なのに食べるのみたいな、でちょっと自分の中で自問自答した時に魚ちゃんもかわいそうってなったんですよね。でタンパク質でしょ要するに、そしたらもう大豆でいいじゃないと、大豆とかそういうタンパク質はそっち系統から取ればいいかというふうに、まあ、変えていったんですよね。それでまあいろんなのをやってみようと思ってマクロビをやってみたり、いろいろ調べてみたり、マクロビも当時結構流行りかけてた時でですね、まあそのなんかお教室とかに行ってマクロビをやってる人たちのお話を聞いたりとか、お料理教室ちょっと参加させてもらったりとかしてたことがあるんですよね。何年くらい、2005、2006年ぐらいの時だったかな、2005年の時だったかなと思うんですけど、そしたらなんかこうなんかねみんなすごい食って言ってもうなんか血眼になってる感じに私には見えたんですよね。要するにもうこれはダメあれはダメっていうのが多すぎてなんか狭 くないかな、この心の感じって思ったんですよね、私にとってね。で、病気でいっぱい大変な思いをしてる人はそういう風になってもしょうがないと思うんだけども、自分にとっては別に何食べても平気な人なので、そこまでこう執着的に血まなこになって食材を探すっていうことを自分にとって必要だろうかと。そしてそんなに、ずっとキッチンに立てられないわ私って思ったんですよね。やっぱりマクロビを徹底するってなったら、もう料理人が欲しいですって思った。自分でやるって言ったら朝から晩まで食べ物のことを考えてないといけないなって思って、あ、これは私には向いてないわと思って、やめたんですね。それで、じゃあ何がいいかなと思った時にローフードっていうのに出会ったんですね。要するにローっていうのは生食です、なので食べられるものっていうのがフルーツ、野菜、あとは何ですか、何度だったかな、100度とかじゃなくて60何度とか50何度とかぐらいまで、まあ温めた程度のちょっとローストしたぐらいのナッツとかね、そのぐらいのものです。だから食べるものは極端に減る、食材が減りますね。野菜、フルーツ、ナッツ、あとはあの当時ベジュラックだっけ、なんだったか、豆をですね瓶で発酵させた水、水の中で発酵させた水を飲むんですよね。その栄養食だっていうことで、まあこれはまずかったですけど、それを飲むっていうので、まあ、しばらくそれをねやってたんですけども、そしたらですね今度なんていうかこう食材を選ぶのがまあ大変になってくるんですよ。近所のスーパー行っても無農薬無肥料の野菜やフルーツは今ほど本当に全然なくてですね、今もまああんまないですよね、普通のスーパーさんだったらね。でやっぱり食材が減るから食材を激戦したいんですよ。いろんなもの食べてるともう何でもいいやみたいなね、毒だって普通に入れとこうぐらいな感じなんだけども、例えば1日食べるものがリンゴとバナナと葉っぱ系ってこのね3種類しかない、しかも量 もう数え切れるほどみたいなね感じになってくると、本当に激戦したくなるってことは、無農薬の野菜がいいですよね。有機の化学の肥料はもう嫌だしとかね、そういう風になってって、もうなんかこうだんだんまた自分が狭くなってきたんです、心がです。あれもダメこれもダメで、自分のねスーパーのカゴを見てですね、なんかリンゴ、バナナ、葉っぱっていうこう毎回自分のカゴの中にそれが入ってて、なんか猿の餌みたいだなみたいな風にね思ったんですね。もうこれご飯というより餌じゃないっていうね感じになって、なんかもう疲れちゃったと思って、じゃあもう食べないで生きていく方法はないんだろうか、仙人だってカスミを食べて生きてるんでしょっていう風に、まあ極端なんですけどね、そういう話ちょっと暮らしの粒のブログにも書いたんですけども、それで食べないで生きていくにはどうしたらいいかって思った時に、ちょうどオーストラリアからジャスムヒンさんが来日されるっていうことで、そのセミナーにね運よく、まあ、必然なんでしょうかね、ありがたいことに、参加することができて、不食っていうね、ことをやり始めるんですよね。そう、それでセミナーの後、セミナー受講させてもらった後、まあ、2週間ぐらいだったと思うけど、まあ普通に生きてましたね。で生きてただけならいいんだけども、まあ、なんて言うんですか、心と体こんなに軽いのと、もうハイパーすぎてもうびっくりです。もう睡眠も大していらないし、で頭は冴えまくりだし、もう何を聞かれても何でも答えられるみたいな、専門外のことでも答えが分かる、もう要するに宇宙とつながっちゃうんですよね。それで体力的にはどうかっていうと、そんな食べてないだからね疲れてそうなのに、もう朝起きて散歩に行って、もう歩いているのがもったいない、よし走るぞって言って走ってですね、歩道橋っていうんでしたっけ、階段登って道路渡るやつ、あれをですね 2,3 段飛びとかできちゃうんですよ。ピョンピョンピョンピョンって言って、もうこのまま行ったら私オリンピック選手とかなれるんじゃないかっていうぐらいの身体能力が上がるっていうね、そういうのを経験したりしましたね。で、電車に乗るとですね、もうね全てのおじさま、おばさま、子供、大人、もう乗ってる人全員が愛おしい、なんかもうみんな神様みたいな、愛ある存在なんかね、そんな風にね見えるんです。もう全てが全体色に見えていました。もうそこは、あ、現象界での愛 と私服の世界っていう、まあ、ちょっとねなんか変なものやっちゃってんじゃないかというねハイな状態の気もしないでもないですけどね、もうすごい、はあ、生きながらにしてこれいいねって思った。それで普通に仕事もしてましたからね、仕事っていうのはセミナーだったりとか自分の仕事でソアニエの仕事ですね。で、まあ、その時はね、20代後半だったのかな、まあ、普通に考えて早いよね、そこまで上がるには。私にはまだ魂の学びを、終えてないものがたくさんあったんです。当時ね自分でもなんとなく分かってた、なんかラッキー飛び級してラッキーとか思ってたけど、そうはいかないよね魂はね。だから突然なんか、まあ、前にもブログで話ラジオでね話したことあるかなと思うんだけど、麦チョコでしたね、コンビニに走らされたんですよ、なんと行けみたいな感じで、もう迷わず麦チョコを買いに行ってですね2袋食べさせられた、止まらないみたいな感じで、もうやめてください、もう私こんなの食べたくないですって思ってるんだけども、もう手が勝手にこう口に運んでくるわけですよ。で食べたらそれは当然具合悪くなりますよね、気持ち悪くなって、おえーみたいな感じになって波動がドーンって落ちて地上界に降り立ったみたいな、あの時のなんかこう悲しい感じ、またやっぱり3次元の修行しなきゃいけないのねっていうねっていうことがまああって、腐食はそこでまあちょっとストップしたんだけども、まあ野菜食、主にねスープを食べてました、豆乳のスープだったかな今日はね朝なので痰絡みますすいませんね、朝はね解毒排毒の時間です、それで、野菜を昆布で煮てですね、それでそこに、豆乳を入れてただ飲むみたいな、味付けは塩だけだったと思います。油は使ってた、油は使ってない、使ってないですね、スープとして茹でながら作ってたの でそういう食事ばっかりとってましたね。であとはたまにじゃがいもとか、じゃがいもは今でも好きなんですよね、じゃがいもはこう真ん中な感じで、いつでも食べたいですそういう感じなんですよ、それで、まあ、しばらくやってたよっていうのがあって、だからまあ自分の中で食べなくても生きていけるんだっていうのはちょっと確信に入っているんですよね。その魂の成長のレベルはちょっと、まあ、そこと当てはめられるかどうかわかんないけれども、その時にやっぱり呼吸法はしっかりやってました。これ必須です、もう絶対やんなきゃいけません、じゃないと本当に餓死しますからね、ちゃんと私たちが呼吸をなぜするか、仙人はなぜ霞で生きていられるのかっていうのも私なりにその当時ねこう繋がった状態で考えたらですね、まあ、降りてきたというか、まあ、ひらめいた頭の中で答えが分かったんですけども、呼吸要するに酸素の中に入ってる水素をですねミトコンドリア君が食べるんですよ、細胞内のね。でミトコンドリア君がそれぞれの、必要な必須ミネラルだったりとかそういったものに、変換させて体中で使ってくれてるんです。だからこうミネラルを、まあね、そのまま取るのももちろん、ね、普通の栄養学ではいいとされてるけれども、まあ、そういう体の作りっていうのもあります。これ波動の上昇とともに変わるんじゃないかなと思うんですけども、意識ですねやっぱりね、食べなきゃ死ぬと思えば死にます。だけど食べなくても呼吸で酸素から水素をしっかり取り込んでミトコンドリア君たちが原子転換をしてくれて、それで、必須な栄養素として変えて体中に運んでくれる、使ってくれる、だから元気なんです。やっぱり食べると腐敗しますので、食べ物はね、やっぱりその分毒素が出ますね、まあ、今ね空気もあんまりきれいじゃないけど、できるだけ家の中だけでもいいからね呼吸法をしっかりやってほしいなと思うんです。まずそういう意識改革をねしてほしいなと思うんです。食べ物がなければ死ぬというふうに絶対思わないこと、じゃないと今これから起こる新しい不安恐怖の罠に引っかかります。食べ物ね好きな人いっぱいいると思うけれども、食べるなとはもちろん言わないけれども、一緒に呼吸で、栄養を取り込めるんだっていうのもやって った方がいいですね。その上で食べるっていうと、まあどこかで意識変化が起こると思います、自然と、って思いますね。で、私なんかは最近はですね、午前中は飲み物っていうのは飲み物を飲みます最近はね、松葉ですね、松葉の粉と竹炭の粉をですねちょっと入れて、でそこににがりを垂らして、蜂蜜と、蜂蜜はね、すぐ脳みそに入ってくれるから、ひらめきとかね、いいですよ、体にとってもいいですね。いい蜂蜜選んだ方がいいと思いますけど、抗生物質とかいっぱい蜂に使ってないようなやつね。でそれをお湯で割って、まあお茶みたいな飲み物、まあ、私の中でスーパードリンクって呼んでるんですけども、それを、1日午前中それを、まあ、朝ね飲んじゃうけれども飲んで、終わりです。あとは黒い塩ですね、ブラックソルトと水、まあ、ミネラル取っとこうかなっていうので、ブラックソルトと水は午前中取りますけども、固形物は午前中は最近はもう取ってないですね。もうね、自己修行していいってなったらなんかもう嬉しくなっちゃって、まあ、それを楽しく続けていますね。やっぱりね、食べると本当に眠くなるんですよ。特に米は私にとってはもうすごい睡眠導入剤かっていうぐらいもう眠たくなるんだけども、やっぱり人と生活してると食べないわけにはいかないじゃないですか。食べるの好きなんですよ、私もね。で食べる雰囲気とかも好きなんです。だからずっと飲食業やってきたし。だけど自分の体は、脳じゃなくて体はもう消化にエネルギー使うのやめてくれって言ってるんですよね。ずっと言われてきたんだけども、ちょっと無視をしてきましたところはありますね、うん。で午前中はそんな感じで、昼は1食分、みんなと同じぐらいのね、普通の1食分なんだけども、もう先にそこから半分か3分の1ぐらいですね、別のものに移しちゃうんですね。その移したやつは、それ残ったやつはね、まあ、5分目とか6分目ぐらいかな、はお昼にそれを食べます。で、残った4分のものは、夜食べるんです。早めの時間にね。それで終わりです、最近は。だから1日量的には1食っていう感じですね。で体がすこぶる調子がいいですね。ああ、そうそう、これこれってね、体はとても喜んでいる感じがしますね。なんていうのかな、食べ物を一生懸命食べてても、その前にね、そんな食事で私は動けてるのかっていう質問があるかと思うんですけども、もう一日中動いてますよ、私。この間丸一日、草刈りやって、草取って、なんだかんだって、昨日もねそんな動きもしていたりもしてたけども、めちゃくちゃ動けます。本当に元気です。食べるともう眠くなって2時間ぐらい持ってかれる、体がだるいっていう方向にね。だからどうかな、その体ヘロヘロかって言ったらそうでもないしね、筋トレもしてないのになんでこんな筋肉あるんですかと、肉も大して食べてないのに、まあ、今はほとんど食べてませんけども、あえてタンパク質を取ってますとかね、プロテイン取ってますっていうわけでも全然ないんですね。なのに使えば使うほど普通についていく筋肉っていうのもあるし、なんか自分の体どうなってんのかなって思う時はありますよね。でやっぱりみんなでご飯を食べていても、普通にみんな食べるけど、なんでそんな食べられるのかなって、でその後普通にして生きていたりするので、もう私はもう食べたらもうチーンっていう感じで、もうなんか眠いみたいなね、いう風になっちゃうのでだからまあそういう体になっちゃってるんでしょうね、本当にね。だからみんなもそういう風にしておけば何にも怖くないよっていう話です。これからね、食料なんだって、本当に、ね、天候も変ですよやっぱり。で、ね、あちこちの肥料、アメリカとかもね、その肥料だとかそういう大きい施設が突然変に爆発したりとかさ、そういうことになってるじゃないですか。でこの間農家のお兄ちゃんが言ってたけども、もう肥料の高騰がとんでもないと、だからもう2年分、まあ、肥料の、ね、値段上がる前に買いましたなんて言ってましたけども、まあ、冷静に考えて 肥料いるっていう風にその人とは少しお話ができる人だったので、そうですよねみたいな話、本当はそれが一番いいけどやっぱりそうはいかないよねとかね、そういう話はできたけど、今これね、あの下で音が聞こえてるのはパンですね食べ物の話しながらパンですね、最近だからあんまパンも食べてない、お昼にね1食分食べますので、1食分を半分にしてね食べますので、パンの時もありますけども、まあそのね、その自分の体に気が全然ないよっていう人はまず本当に美味しいものを食べた方がいいということ、うちで作ってるパンも本当に自家製で天然酵母で作って時間と手間暇をかけて作ってるので、いいものを少量食べる癖をつけていく、もう質より量じゃなくて量より質でも完璧にやっていくぐらいのね気持ちで、だから値段は高くてもいいから少量食べれば同じことなので、そういうものと同時に呼吸法をやっていく、本当に体に、気がもともとないよっていう人はね、本当にいいもの美味しいものを食べて、食べ物から要するに作り手がしっかりしてるっていうことです、作り手の波動がいっぱい入ったいいものを食べてほしいですね、それで気を満たしてほしい、美味しいもので、脳みそが美味しいと思うようなそのジャンクフードとかじゃなくてね、油とかを、そういったものは舌が美味しいと感知してしまうだけなので体にとは全然良くないですよね、そういう風にしてと同時に呼吸法をしっかりやって、呼吸からも酸素からも栄養を取るんだぞ、ミトコンドリアたちを働けって言ってね、一緒に頑張ろうぜって言って、一緒に同時にね細胞たちと一緒に生きてるんだっていう気持ちで、呼吸をしたり食べ物を食べたりとかするっていうことをしてから、ちょっとずつ食べ物を減らしていって、栄養価を、栄養価というかね気ですね、気をしっかり自分の中で取り込むっていう風にしていくといいんじゃないかなと思います。今日はちょっとそんなお話になりました。食べ物のことちょっとね考えてみると、意識変化してみるといいかなと思います。それではまた。